建築ラジオです。ようこそ建築学科への、まあ、出版記念の、まあ、あのイベントということで、今磯崎新さんの、まあ、若き時に設計された、カフェアリエに、皆さん集まっていただいて収録を、進めていきます。私はあの建築ラジオのコアメンバーやっております、あの北川と申します。よろしくお願いします。先ほどの一部に引き続いて、まあ、ようこそ建築学会を一つの題材にしながらいろいろお話を進めていくわけですが、先ほどとちょっとテーマを変えて、多分あのもう建築学科卒業して、社会で、建築家であったりとか建築のジャーナリストであったりとかいろんな立場で、活躍されている方の立場からすると、多分あのようこそ建築学会のこの本に収録されてない事柄でも、例えば先ほど磯さんだったかな、中田さんから合コンって2回か3回話が出てきたんですよ。で、合コンの例えばね、うまく話を持っていく、秘訣みたいなところなんかもひょっとしたら建築を設計するときのクライアントさんを口説くときの、納得していただくための秘訣なんかも関係してるかもしれないし、あわよくばあの実際海外に建物見に行って有名な建物見に行ったんだけど、そうじゃなくてそこの周りにあるちょっとしたこうさりげない建物がきっかけで、建築を見る目がちょっと変わったりとか、そういうことも結構あると思うんですよね。で、まあ、多分大学やこういう工業高校やいろんなところに所属してると、あのきっかけって意外にこうグッと伸びるきっかけっていうのってこうカリキュラムに載ってないところで、ね、こう建築に対する眼差しがググッと変わる瞬間って多分いろいろあると思いますので、そういったお話なんかを皆さんから引き出しながら、本に、まあ、載せられないオフレコの話でも構いませんので、ちゃんとあの録音してますけれどもそういう形で進めていきたいなと思います。例えば私なんかちょっとあの最初に例を挙げると、私があの建築学科に入っていくきっかけになった一つですねが、ここの新大久保の周りにもいっぱいありますけど、雑多な建物が結構あるんですよ。あの建築の本に教科書なんかに出てこないような建物ですよね。例えばあの宿泊施設といっても、ビジネスホテルとかレジャーホテルとかじゃなくて、ちょっと違うあのファッションホテルであったりとか、いわゆるアミューズメントホテルとか、そういったものなんかも、世の中結構ありますし、例えば小説なんかも私結構好きで、あのずっと読んでるんですが、あの小説の舞台になってくるところってリビングとかベッドルームとかっていう風に、まあ、建築の用途で決まってるようなところだけに限らず、例えば屋根裏であったりとか、漫画だと押し入れなんかがよく出てきたり、学園もののこうアニメなんか見てると、教室よりも下駄箱とか非常階段とか、例えば部室であったりとか、そういったところがよく舞台になったりするんですよね。で、そういうのって建築が持っているその懐の広さというか、あの裾の広さというか、あの、また一般的に言われている建築の魅力とまたちょっと違うところにも魅力があるんじゃないかなということを感じてて、でそういう学科とすると音楽とかいろんなものがありますけれども、建築ってあのいろんなことが日常生活に関わってて面白いんだろうなと思って、建築の方に少しずつ進んでいったっていう、ことがあります。で、少しずつ皆さんのお話を引き出していきだしたいんですが、あのようこそ建築学科を読まれてですね、あのそこにあまり出てこないけど、実はこういうきっかけがすごく今の自分に対して大きな影響を与えたなとか、あの建築以外の分野のもので、誰かの言葉であったりとか、歴史から学んだこととか、なんかそういったことを少しちょっとあの引き出していきたいなと思って、1時間ぐらいですかね、あの進めていきたいと思います。お願いします。じゃあどうしましょう。最初今ちょうど松田達さん来られたので、コアメンバーからちょっとずつ順番に、
自己紹介から、ね、簡単に話していくという感じで、今日、はですね、今到着しました、あの松田といいます。建築ラジオのコアメンバーをやっています。 ようこそ建築学科へという本は、本当に学生が見ると多分どのページもすごい自分たちが、なんか役に立つ情報が詰まっていて、僕もその学生の時にこういう本があったらすごく役に立ったなという本を、であるし、多分そういう本いつの間にかやっぱり目指して作っていたなと。だから自分はその大学の、学部生の時にちょっと照らし合わせながら、作っていたような、そういう本だったかなという気がします。で今日は結構学生の皆さんたくさん来ているので、ぜひちょっとコメントとかいただければと思っています。よろしくお願いします。じゃ
あどうもこんにちは、先ほどの ターンも参加させていただきました、柏原と申します。私も先ほども繰り返しになりますが、建築学会ってこの本に何も書いてないんですけども、今年から大学の先生を始めることになりまして、松田達君が、友人の松田達君が心配してくれましてですね、これを読めということでいただきまして、熟読させていただきました。よろしくお願いします。
じゃあちょっとお二人自己紹介していただいたところで、ちょっと深くオフレコな部分を聞いていきたいなと思うんですけど、松田さんちょっと最初挙げさせていただくと、最初は都市工の方で勉強されて、はい、進まれて、で建築の方に少しずつ入っていかれたわけですけれども、どうでしょう、都市工をやりながら入った時ってこう建築の方に行こうという考えで、予定されてるわけじゃないですよね。建築の方にこう進んでいこうと、なんかそういう時にこのなんていうかな、このもともと自分が予定してなかったけど、ふとこう予定外のことが何かきっかけになって建築の方に進もうと思ったきっかけとか、でそれで今にもつながっているような事柄って多分何かあるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそこら辺から少しずつ、
はい、今、北川さんから紹介していただいたように、私はですね3年生の、4年生の時まで都市工学科っていうところにいました。でそれから院の時から、印象を受けて、建築学科に、建築学専攻ですね、修士なんで、院からそちらに行くんですけども、移るきっかけになったのは、一番はっきりしているのはその時ですね、演習の授業っていうのがありまして、都市工学科 そのいわゆる都市デザイン的な、演習設計をやるんですね。ただすごい規模が大きくて、一番小さくて外区の集合住宅からスタートして、でそれをさらにそのもっと大きなスケールにどんどん展開していくみたいな、で都市構造図を描いたりとか、かなり大きなスケールからやってたんですけども、その時に、集合住宅ともう一つそれより一回り大きいスケールの時に、原博先生が演習の先生に来てくれて、でその時に助手で、原先生の助手として、今 その太田博さんとか合田さんとか今井幸太郎さんとかが来てくれて、でいろいろ話を聞いてて、すごい面白かったのと、プラスその時に、最後の演習の時に、原先生いろんな人褒めるんですよね。で、全員褒めてるのはあれですけども、僕の時もいろいろ一通り発表してあったした後に、よし君は建築家になれっていうふうに一言言ってくれて、それはすごいきっかけになっていて、後で原先生に聞いたらそのこと全然覚えてないんですけども、当然だと思うんですが、そうやってやっぱり言ってくれるんで、なんかその褒めてもらって、で自分が一番なんていうか自分の中のいいところを引き出してくれたっていうのはやっぱり自分にとってすごく大きくて、で、その直後にヨーロッパに、旅行に行って、でそれは高校の同級生が実は、京都大学で建築学科に入っていて、で僕全然建築知らない時に彼と一緒に行って、彼がすごく建築のことを知ってて、パラディオ見ようとか、パラディオって何って、ベネチアって何やろうと全然知らない時にいろいろ教えてもらって、そういうのが3年の夏に2つ同時に訪れたんですよね。演習終わってその数日後に、ヨーロッパ飛んだんで、その時にも完全にそっちに移るきっかけを、になったかなと思っています。はい、
建築の中でも今みたいにこう設計であったりとか歴史であったりとか、そういったところをこう、極めようかなと思った何かきっかけというのはあるんですかね。
建築
の中で建築でも構造とか環境とかいろいろありますけど、
実はその専門課程に入るときにそもそも建築も考えてはいたんですけど、その時はどっちかというとその都市論みたいなところに興味があって、 ただ、並行してその建築の設計にはもともと興味があったんですね、うん、ですので逆に言うとその建築の構造とか環境はむしろその後から興味を持つというか、自分の場合その学部の教育は、ある意味その受けてないんですね。ただ潜りでいろいろ行ってたんですよ。結構いろんな授業潜りでは行ってましたけど、だけどその後から、まあ、特に印紙の勉強で勉強していくんですね、うん、ほとんど印紙の勉強から全部スタートしたっていう不思議な、他の人は多分逆転した感じで建築を勉強してたんですけども、建築っていうのはまずその設計をすることからスタートして、そこから広がっていって、さらに言うとその磯崎新さんを読むことから全てがスタートしてたんで、実は磯崎さんが何やってるところ何やってる人かなっていうところから、あ、この人は建築の設計やってるんだって、全てが多分いろんな人と逆転した形で建築を勉強したんだと思います。
うん、なるほど。柏原さんはどうでしょう。建築に入っていくっていうよりも、建築入った後にこうグッとなんか自分を後押ししてくれた経験とか、そういうのって。
なるほど。今大学院生の方が何人かいらっしゃると思うんですけども、多分皆さん2年みんな一緒なんですけども、3年前に大きな地震があったと思うんですけども、ちょうど私も大学の3年の時に関西の方で地震がありまして、私も出身が神戸ですし、当時京都の方の大学におりましたので、とてもショックというかびっくりした体験があって、ただ何かそこまでですね、ずっと何かこうよくわからないけれども、子どもの頃から連続してきていたようなものがこう途切れたような気もするんですね。でさらに言うと、何かずっと寝てたんだけども、なんか目が覚めたような気もすると。それで逆に言うと、それまでのことをすごく忘れちゃったような気がするんですね。まあ夢のことを目が覚めると忘れてしまうわけですけども、そういう感じがします。それでまあただ何か何をしていいかわからないまま、で大学院を受けて東京に来たんですね。で東京に来ると、ちょっと今倉方さんがいろいろと前回の時におっしゃっておりましたが、文化が全然違っていてですね、東京に建築家の方とかですね、いろいろたくさんいらっしゃって、で松田君と同じですね、原先生のいらっしゃる研究室に入りまして、そこで何かこう、まあ、覚醒したわけではないんですけれども、あ、今まで寝てたんだってことに気がついたという感じはすごくしますね。でそこから実はいろいろ松田君と一緒にですね、一緒に、ね、学生ながらですね、実はたくさん公園を作る仕事とか一緒に2年ぐらいやっておりましてですね、まあ、そういうドタバタした体験の中でパッと伸びたわけではないんですけれども、逆にこう、ああなんか俺ってダメだなって気がついたというか、やっと、その後の苦しみの始まりのような体験というか、目覚めという感じが記憶しています。一応そんなところで、ひとまず
事務所を借りたん、事務所を作ろうとしたんです。で本当に場所を借りたんですよね。本当に6畳一間のところで、
これはじゃあ言ったもの勝ちなんです、僕から説明すると、昔揺らぎ理論というのが流行ったんですね。F 分の1揺らぎといいまして、こう自然の現象、人がこう快意ですね、コンフォータブルと感じる現象には法則があって、まあ、それをちょっとこう何か関数に置き換えると、スペクトル解析すると、F 分の1ですね、周波数ごとにこう反比例して小さくなっていくような法則があるということを発明した先生がいるんですね。武者と清水さんという先生なんですけども、で彼がその法則を使って快適なものをデザインするというデザイン事務所を作ったんですね。それでいろいろな建築だけじゃなくてですね、百貨店の包装紙とか、あと照明ですね、照明の明るさがこう揺らぎ理論で変わっていくとか、そういったいろいろな商品をデザイナーのいない事務所というのを作ったんですね。でそれでなんかランドスケープにそれを適用して快適な環境を作るといいんじゃないかということで、そういうことを当時の建設省と一緒に研究を始めまして、で実際にそれを作ろうということでプロジェクトを立ち上げて、でなぜか当時私たちがアルバイトのように通っていてですね、雇われマスターみたいに実は設計をしてたというようなことがあって、それを2人でずっと2年か3年やっていたと、 で、まあ、あの場所を借りて一緒にやってたんですけど、ね、まあ、何かちょっといくつかあの実際にプロジェクト完成したものもあるんですけども、
揺らぎ照明とか作ったんですよね。
そうですね、あの沖縄で一緒に公園を設計したりしたんですけどね、うん、まあ、何かを成し遂げる前に喧嘩して、喧嘩したわけじゃないんですけども、あの、まあ、なんとなくあの終わっちゃったんですけどもね、まあ、その後もずっとこうなんとなく仲良くしてもらってるというような感じですね。増田君からじゃあそのあたりについてちょっと補足してください。
いや、あの補足というのは、どうぞどうぞ、うん、
あの大学の建築学科の卒業生に、はい、あの在学中の思い出とか、あのいろいろ話をこう聞くと、あんまりこう学校の中っていうこと、まあ、政治室ってまずパッと出てきたりとか、あと研究室ってもパッと出てきたりってあると思うんですけど、あのそれ以外の話とかも結構こう出てくることってよくあると思うんですよ。その先ほどの喧嘩したようなお話とか、アルバイトで、あのこの本にもアルバイトっていう中でも、あの建築関連のオープンデスクとか、アルバイトとかそういう話は出てくるんですが、あの建築以外でこういうアルバイトを通してこういう経験だったとか、一緒にこう夜ご飯、そういう事務所を立ち上げてその時の苦労って、多分あんまりこう、いや、あの予定調和的に行く話じゃないところって多分多々あると思うんですよ。あの、うん、なんかそういったところでなんかその当時のお話なんかありますか？
アルバイトですか、うん、あの僕一番最初はですね、ミスタードーナツでバイトをしていてそれからあのファミレスでバイトをして、割とそういうとこからスタートして、うん、で、まあ、でもそういうのって結局接客業って 何かみたいなのをちょっと体験してみたいなっていう、うん、ただその時は全く建築と関係なく1年生の時にやってて、うん、まあ、後々になって意外に良かったなって感じはしたんですよね。なんとなくこう自分は引っ込み思案な感じがあったんで、でもそうやってそのミスタードーナツとかで、うん、あの積極的に自分で行かないといけないじゃないですか。結構あれやっぱり苦しいんですよね、なんとなく。でその東京に出てきたばっかりだったので、うん、それだったんですけど、ただあの建築に入ってからはあの、2つぐらい僕現場のバイトをやってみて、一つはあの、土木の現場なんですけども、うん、あのそこで、こういろいろクレーンとか機械があって、まあ、そういうところをその管理するところで一日中こうずっとこうあの計器とかをチェックする、うん、でそれしながらずっとその、まあ、島みたいなところがあったんですけど、そこを見てあのどういうふうにあの人が動いているかをあの見て回るっていう、そういうのをやって、それは大して力仕事じゃなかったんです、うん、ただ僕、まあ、力も全然見るからに卑猥なんですけども、なんかやりたいなと思って、うん、石運びのバイトをやったんですよ、うん、で30キロぐらいこう持てるようになったんですけど、60キロぐらいのこう石を、まあ、2人で運ぶとか、でもすっごい苦しくって、あの現場のバイトやってみる、まあ、無理して飛び込んでやってみたら、それやっぱり結構大きくって、うん、何かっていうとやっぱりその後で現場であの働いてる人がどういうふうにどれだけの苦労してやってるのかっていうのをなんとなく分かるんですよね、うん、引っ越しのバイトもやったんですけど、まあ、ちょっと引っ越しとやっぱり現場って違うので、うん、そういう意味だとあのそういう現場で働く経験っていうのは後々ものすごいこう大きかったかなという気がします。柏さんですかね、うん、はい、
あの私もアルバイトすごくたくさんやりまして、うん、多分松田君と同じように肉体労働から接客業から、うん、まあ、塾の講師とかもたくさんやったんですけども、まあ、重複になりますので、あのちょっと今日あの思い出したこと一つ、バイトなんですけどね、うん、今日中田千彦さんがいらっしゃってまして、うん、私実は大学院にいる頃に、初めてティーチングアシスタントでですね、うん、京都造形芸術大学の通信学科というところに、うん、呼んでいただいたんですね。バイトさせていただいたんですね。で、実は通信で建築を教えるというのがめちゃめちゃ斬新な、今でも斬新だと思うんですけれども、ビジネスモデルで、当時も今も割ととても流行ってますけども、もう爆発的に当たってですねで当時東京にキャンパスもなかったんですけども、そのサテライトキャンパス、最初は恵比寿の方でしたね。あそこに専門学校の敷地を借りて、そこでものすごいたくさんの数の学生がいらっしゃって、その人たちの授業のお手伝いをするバイトをさせていただきました。でその時まで私も一生徒だったんですね。それでなんとなくこうどういうふうに設計とかをすればいいかわからなかったんですけれども、ティーチングアシスタントとしてですね、何かこう学生さんの案についてちょっと偉そうにこう指導してるとですね、 なんとなく分かってきたような気がして、設計に開眼したわけでもないんですけれどもまあなんかそんな気分になれたような気もして、で多分今いらっしゃる学生さんとかも、多分ティーチングアシスタントとかしたりですね、お金ももらえるわけですから、そうするととても違うディメンジョンから建築を設計することが学べていいんじゃないでしょうか、はい、
通信制だからのなんか教え方の違いっていうの
はいろいろあると思いますね、多分その建築や芸術を生涯学習として学ぶというようなビジネスというか教育モデル一番最初で、あらゆる年齢層の方がいらっしゃってましてですね、退職された後に建築を学びたいと、そういう人と接するというのはやはりさっきの松田君の接客業体験じゃないですけれども、怒られたりしながらですね、こいつ生意気だとか言われたりしながら、ああ社会ってそうなんだということを少し勉強したりもいたしました。そんな感じでございました。
それだけいろいろこう年齢層が違う幅のある方を教えるとなると、今大学で教えられている教え方と違いって何かありますよね。退職されてから来られる方に教える建築って何か違うことってありますかね。
でも、やはり本質的には退職されて学びに来る方も、とてもフレッシュな気持ちで学びに来ているので、同じだとは思うんですけども、やはりただやっぱり知識が違いますよね。19歳の学生に住宅設計しろっていうととんでもないことになって、一番なんか住むとかそういったことをこう対象化できない人たちがやるので、とんでもなく抽象的なものを作ってきたりしますけども、ただその子供を育ってるお母さんのような方がいらっしゃると、めちゃめちゃリアリスティックななんか住宅を設計してきたりもしますので、やはり、違うっちゃ全然違うところもやっぱありますね。
通信といっても直に学生がいて指導するという赤弁先生みたいな感じじゃないんですよね。
スクーリングといいまして、授業に年に決められた数、学校に通学して単位を取らないといけないという制度があって、その後松田君も同じような授業、同じ学校で同じような授業を担当されてたので、いろいろとあるんじゃないでしょうか、ご意見が。
そうですね、だから大学に入ったばっかりの学生で18歳19歳みたいな時は何もわからないっていうのがあると思うんですけど、逆にその結構、生徒の、皆さんの方が、20代ぐらいの方もいますけれども、本当に50代、60代ぐらいまでたまにはいるので、その意味だと逆にですね、その自分の、その生活イメージあるいは住宅イメージってものすごくこう最初に強く持たれている方が多くいらっしゃって、でその時はですね、もう一回その頭をほぐすというか、もっと自由に考えていいんですよっていうところからスタートするところがあるので、やっぱり教えて方は違うと思いますね。
なるほど。今日1年生がなんと結構5、6人かな来てもらってて、アルバイトとかってもうやってるかな。まだやってない。倉方さん、なんか他の人がやってなかったようなアルバイトの経験とかってなんかありますかね。本当に、はい、相葉さんちょっとなんか他の人がやってないけど、こういうアルバイトを通して少しでもこう建築の方に。
本になんかバイトのこと書けって言われたんで、正直に書いたら僕だけ全然違っていて恥ずかしい思いをしてるんですけれども、僕は割と東京が結構好きだったというか、東京のことが好きだったというのが知りたかったっていうのが多分モチベーションだったと思うんですけれども、今にして思えば、だから割といろんなところでバイトしようかなっていうふうに思っていて、要は建築学科出たら何かになるんだろうけれども、そこでは絶対やらないような仕事をやろうということぐらいをやってました。はい、
一つ、
最初は行きがってるんで、六本木に行ってこう飲み屋とかで働くんですね。まだ あんまり下品になってない頃の六本木で、なんか大人の遊び場みたいなところでバイトをしたりとか、でその後は築地の魚菓子って面白いなと思ったんで、築地の魚菓子で朝4時ぐらいからエビさばいたりしてましたということで、なんかそういうのができたのは今にして思えばよかったかなっていうふうに思いますけれども、ただ今の僕の人生に全く役には立ってないという、そんな感じですね。はい、以上です。いつか役に立つと思います。
他にどういうのやつですか。 か、築地とか以外にももっともっと関わるの。
建築に近い方がいいですか、
はい、
建築に近い方で
近くない方がいい。
いや、一番遠く行っちゃった時は、池袋にある大人のビデオ屋さんがあったんですけどそこの受付でバイトをして、なんていうんですか、こういうところにこういう人が来るんだみたいなことをやって、あの僕の卒論その店で書いてました。だから暇なんで基本的に。
あの北川さんと一緒、北川さん系だったんです
ね。このビデオの撮影とかに立ち会って、
ええええ、
そう思った前、ビデオ屋さん来る前の、
あ、大人なビデオですか。おお、なるほど。
生担当でやってて、
ええ、
その時にね、結構いろんな経験したんですよ。こうみんなお世話になってる、はい、1年生とか。
なってる。実は成り下がりです。
であれね、音声ってね、すごい作られて入れてんだよね。映像と音声があるんだけど、あの映像と音声が一致して、あのライブで撮ってなくて、やっぱりこう映像は映像で、音声は音声で後でつけることが結構あって、でしかも音声はね、違う人が入ること多いんだよね。で僕はあの映像には出てないけど声で登場したことがある。そう、うん、まだ持ってるけど、あ、家には置いてない。あの研究室に置いてあるよ。家だとちょっと子供もいるからちょっとあれだから、あの研究室に置いてあるんだけど、一応声で登場したりとか、あとどうにもね、こう仕事ができない、俳優さん、俳優さんというか、そのそういう系の人が、アクターがいるわけですよ。それをね、もうケツを叩くのよ。こう行ってこいって、こう乗せる仕事っていうかね、そういうのもちょっとやってたりして、でなんかそういうのを通して、僕はずっと名古屋だったから、ただ兄が早稲田にいてたから、よくここら辺遊びに来てたんですよ。で周り東京に来ると結構いろんなそのお店があって、先ほどのお話しされたようなお店とかもいっぱいあって、でみんなそこにいっぱい入って、結構需要はあるんですよね。GNP の何パーセントかっていうぐらい DVD の産業って結構すごいんですよ。本より DVD ってすごくって、でもうそれをね、こう映像として、音声も一緒にこうテレビから見てる人たちで、それをどういうふうに捉えてるのかなとか、つまりこう生々しい世の中ってどういうふうにできてるのかなってことがすごく知りたくって、その作られてるものもいっぱいあるはずなのに、それを見て信じて、いろいろ感じてる人っていると思うので、なんかもっともっと生々しいところを見てみたいなって思った一つのきっかけなんですよ。作られ、こう映像としてかなりフェイクな部分が多いものなのに、それをみんな借りるわけでしょ。なんかそういうところがね、なんか世の中って面白いなって思ったのが大学1年生ですね。まだ二十歳も行ってなかった時にそういうことやってたけど、うん、千葉事務所出身の森くんって、ちょっとなんかアルバイトとかいろいろ経験してそうじゃん。ちょっとこっちに行ったらいいかな。アルバイトじゃなくてもいいんだけど、なんか本に載ってなさないんだけど、自分だけのこう体験みたいなことをね、ちょっとお話ししてもらいたいなと思って。
単純に最近アルバイトじゃないんですけど、いいね、やっとけばよかったなと思うのはバーテンですね。バーカウンターのバーの、まあ、最近ちょくちょく行くんですけど、やっぱりあの人たちって、まあ、とりあえずコミュニケーション能力とか凄まじく高くて、誰とでも何でも喋れて、でそれを引き出して、なんかお客さんからいろいろ金銭やらアイテムやらをいただいていまして、なんか単純に、まあ、カウンター越しでこういろいろやるだけで、いろいろやるだけっていうか、カウンター越しなんですけど、まあ、なんですかね、その、まあ、普通こうキャバクラとかだとどうしても男の人はちょっと異性としてこう相手をするのじゃなくて、単純に友達というんですかね、的な感覚でいろいろ喋りを引き出したりするっていうのが、これはやっといたらもうちょっと自分ももう少し真っ当な人間になれたかなというふうには最近常々、だから学生の皆さんもバーテンは一回やった方がいいんじゃないかと僕は思っています。
いやでもなんかさっきのでも相葉さんのなんかバイトのこう築地とかね、なんかあれってすごいなんか相葉さんっぽいっていうか、やっぱ都市的だなって思うんですよね。だからなんかこう実はなんか街ってこういろんな立場の人でできてて、あ僕今あの柴崎智香さんっていう大阪の小説家の人と一緒に街歩きの本作ってるんですけど、で柴崎さんの本とか読むと本当にバーテンの話も出てくるし、なんかねいろんな場面の人が出てくるんですよ。だから街って実はなんかそれぞれのポジションでだビデオ作ってる人もいるし、なんかそういう風に朝から働いてる人もいるし、いろんな人に成り立ってるっていうのを一応教養として知っとくって、なんか物を観察したり作ったりするときに結構必要な素養だから、なんかあんまりこう綺麗なバイトっていうか、要するにパッケージ化されたマックみたいなバイトじゃないところになんか飛び込んでって、こっち側じゃなくてあっち側から都市を見てみたり、違う時間とか地理で見てみるとどうなるかっていうのが、今お話ししていただいたバーテンやっとくといいよって、確かにそうだと思うんですね。あそこ全然多分違う時間の流れ方してるし、でこのお客さんがどういう関係かを瞬時になんとなく、あの、ね、男女で来たらこれから同伴出勤するのか何なのかとか、それ瞬時に見分けて何を話すべきかとか、なんかそういうのってすごい街がいろんな人でできてるっていう素養ですよね。
まあ、まさに今倉方さんが言われたようなだと思うんですけど、まあ、こう具体的な例で僕がまあそのお店に、まあ、よく友達と行くんですけど、で、まあ、結構ガラガラの時とか女性2人とかでいるとお店の人がなんとなくこう一緒に飲ませようとする空気とかも作ってくるんですよね。でそれってまあ世に言うナンパみたいな話なんですけど、すごいまあ普通に声をかけると難しいんですけど、お店の人のうまくその空気作りによって何とも自然にこう飲み出せるきっかけを与えてもらえたり、まあ、そういうのってまあ無理やりこう建築につなげるわけじゃないですけども、まあ、人との関係もそうですし、まあ、なんか物事を考えるときにどう組み立てていくかとか、まあ、そういうものにもまあ遠くからでもつながっていくのかなというふうには思って、まあ、なんかとにかくそのフレキシブルにものが考えられる土壌があそこにはあるんじゃないかと、バーの奥にあるんじゃ、カウンターの奥にあるんじゃないかっていうのは思って、まあ、20歳を超えたらぜひ皆さんバーへ足を運ぶといいかと思います。
確かに、まあ、でもなんか男性がね、なんかそういう男性らしさというか会話とかを売る商売ってバーぐらいしかないですもんね。女性はまだあっても、なんかその意味ではなかなかそういう部分を触れてみるっていうのはとても貴重な経験ですよね、うん、ということで、そういうのの専門家の北川さん。
あの笑っていいともがちょうど終わって半月ぐらい経ちますけど、あのタモリとかってやっぱりそういうのすごく上手だし、よくね最近聞いて、はあそうなんだと思って、なるほどなと思ったのが、あの小学校の先生の教育の中で一番モデルとしてふさわしいのって、まあ、何人かいるんだけど、その中でもすごい人気のあるというか支持の厚いのが、あの明石家さんまなんですよ。で彼ってテレビ確か見てるといろんな番組持ってるし、いろんなことを話をしてるように見えるんだけど、あの人完全に黒子に徹してんだよね。あの相手が言ったことをもう一回繰り返して、あの柔らかく紐解いて話をして、それでそうだよねそうだよねっていう監修の人たちがみんななるほどって言ってもらえるような、ああいうようなあのキャラクターっていうのも実際すごくいいんだなと思うし、あの山崎亮さんに前お話あの大学でしてもらった時に、あの最後の最後に僕はあのそうだねっていうことをずっと言うだけで、究極にはね、あのいいねいいねしか言わないって、それをずっと言い続けていることがコミュニティが一番あの良くなるきっかけな、あのテクニックなんだっていうことをずっと言ってた、おっしゃってたんだけど、なんかそういうのもね、なんかクライアントさんと具体的に住宅の設計とかっていうと、あんまり1対1で面するよりもどれだけ引き出せるかみたいなことですごく大事なんだろうなと思って、なんかクライアントさんの結局は弁護士みたいな役割じゃないですか、建築家って。あんまりこう出しすぎず、まあ、出してもいいんだけど、立場として専門家として弁護士的な役割をするのが設計士とか建築家だと思うから、なんかそういうことちょっと思ったけどね、はい、ちょっと、
あ、はい、うん、じゃああと今先ほど到着されたあの和田さんがあのこの項目のこの中でも、1項目書いていただいている、和田義文さんが到着されたので、あので和田さん結構アルバイトいろいろやってたっていう話があるんですけど、いかがでしょうか。
ここに載ってない話
ですね、僕は学生の頃は今バーテンの話ありましたけど、僕は、まあ、ちょっと近いところで、クラブでバイトしてた時がありますね。夜クラブでバイトしてて、まあ、僕はホールでこう人が飲んだものを片付けたり掃除したりっていうような感じで、そのバーテンではなかったんですけど、でクラブだとやっぱりクラブでもバーテンと同じ、普通のバーとも一緒で、結構どうやってお客さんをこうリピーターをになってもらうかっていうので、やっぱりこう積極的に、で男のスタッフは女性に声をかけていくしっていう、その、まあ、公開ナンパみたいなことはしなきゃいけなくて、で、まあ、そういったところではなんか、まあ、そうですね、なんか度胸がつきましたね、変な、うん、でその他にはアルバイトは、まあ、学生の間で定番なのかちょっとよく分かんないですけど、建築っぽいことはやっぱり現場にも行きましたし、設計事務所でもバイトしましたし、で、まあ、なんかあとはスキーのインストラクターですかねっていうのを、まあ、ちょろちょろといろいろやっていて、まあ、やっぱり、バイトの経験っていうのは結構その後こう建築を考えるっていうよりも、人とコミュニケーションを取る中での話題作りとかっていうのは随分役に立っているような気がします。
よくゼネコンに就職した卒業生が現場がやっぱちょっと苦手なんですよっていう子が時々実はいて、やはり現場の大工さんって結構すごい迫力あるし、まあすごい勢いで図面直されるし、直されるというかもう結構ね、口調もすごいし、まあちょっと自分たちと違う、青春時代を過ごしてきた人も結構多くって、そういう人たちとのコミュニケーションも今取ったりもちろんするわけですよね、そういう時にもやっぱり生きてきますよね、そういうのね。
そうですね、
結構その例えば設計事務所に勤めたり自分で設計事務所を開いた後っていうのも、もちろんその管理で現場に行く機会というのがすごく多くて、でそのお施主さんとの話し方と現場の人の話し方とはやっぱり全然違うなっていうのは、まあ、現場行かれてる皆さんは多分ご存知なことだと思いますし、でその職人さんとのコミュニケーションの仕方っていうのはなんかちょっと独特な雰囲気があるかなというふうに僕はいつも現場行くと感じるんですけども、その話し方だったりとか、例えば僕、自分の石川にも自分の事務所があって、石川でこう話すときは職人さんとは基本的に方言で話さないとなんかこううまく汲み取ってくれないとか、こう疎外感がすごく出るかとか、でその職人さんの懐にこう入って胸を割って話せるようになると本当にいろんなことを教えてくれたりとか、よしちょっと大変だけど頑張ってやるかみたいな、ちょっとおまけしてくれたりとかっていうのが結構出てくるんで、そういうのはバイトでの経験というのも結構あるかもしれないですね。
で今日はここには来られなかったけど、本に関わってくださった方から一言ずついただいているものがありますので、ちょっとそのお話をお願いできますかね。
ですね、結構いくつかいただいているんですけれども、まずは3人ぐらいちょっと紹介したいと思います。ですね、まず建築系ラジオのコアメンバーの一人の天内大樹さんから、メッセージをいただいています。ちょっと多少長いんですので、せっかくいただいたものですので読み上げたいと思います。ですね、2年の理科大建築学科研究員を経て、4月から正式に静岡文化芸術大学の空間造形学科、ざっくり言えば建築学科の正式なスタッフになれました天内大樹です。今日お会いできない方々にきちんと転任のご挨拶ができず大変申し訳ありませんが、生後10ヶ月の息子がとっても可愛いのでお許しください。目下単身赴任中であります。建築系ラジオもついにコアメンバー全員が大学教員ということで、建築の営み全体から見るとちょっとバランスを欠いているかもしれませんが、引き続き大学制度とはできるだけ無関係に自由に発信していけたらいいなと思います。新たなホームタウンで近藤君という頼もしいパワーとともに
活発な配信を始める所存です。浜松、何か起こりそうな予感がしますのでご期待くださいと。でまた天内がペースを取り戻したら東京でも浜松でも名古屋でも、酒と涙と IC レコーダーと男と女を共にしましょうなんですかね。で部屋とワイシャツと私、愛しさと切なさと心強さと、あのそのまま読んでます、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げますだそうです。
うん、はい、なるほど。近藤君がちょうどいるけど、近藤君、
はい、はい、静岡文化芸術大学の大学院の2年生の近藤陽介です。僕はもともと建築系ラジオをやっているということで、今回天内さんがちょっと運命的にあの自分の大学に赴任されてくるということで、浜松はあのちょうど東京と大阪の中心にあって、で静岡県内にはその建築を学ぶ学校が自分の学校しかないので、今まではその建築の活動っていうのが少なかったんですけど、ちょっとこれをきっかけに発展させていけたらと思っています。
あの天内さん着任されて半月だけど、やっぱりなんかちょっと違いとか出てきたのかな。
あ、そうですね、まだ実際には活動は2人では行ってはないんですけど、うん、ちょっと最近だと403アーキテクチャが浜松をに戻ってこられて活動を始めていろいろ動きが出てきているので、そういうこととも関連しながら行くと、浜松から新しい情報を発信していって、その、まあまあ、東京から見ると地方っていうところに分類されるんですけど、そこの個性をいろいろ発表できたらいいと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、あと2人だけ紹介したいと思います。山崎康弘さん、京都の山崎康弘さんからメッセージをいただいています。同世代の友人は一生刺激し合える仲間です。まあ、あの括弧で僕は五十嵐さんに松田さんを紹介していただいたことから全てが始まりましたと。すごい長いお付き合いなんです。でその後も議論する相手がいたことでどれだけ前進できたのか分かりません。他学部の友人ともいい関係を持ってほしいと思います。こういうメッセージを山崎さんからいただいています。ありがとうございます。で最後にですね、建築系ラジオでも本当にたびたびお世話になっている琉球大学の、入江徹さんからメッセージをいただいてます。ですね、従来の学内ガイダンスだけでなく、この書籍のようなガイダンス本のおかげで本学のような地方大学の学生でも多くの方々からのアドバイスや情報を入手できます。さまざまなビジョンを抱くことにもつながると思います。琉球大学の学生たちも日々頑張っています。今後ますます頑張って結果を出していけるよう、ようこそ建築学会を参考にさせていただきたいと思います。最後に改めてご出版おめでとうございますと、こういうメッセージをいただきました。
ありがとうございます。磯さん、はい、名古屋でなんか学生時代どうでしたでしょうか。なんか他の人がしてないこう体験とかって多分なんかしてると思うんですけど。
あんまり人に聞いてもらって面白がってもらえるような経験もしてなくて、なんだろうな、バイトとかっていうことでもさっき思い出してたんだけど、そんな大したバイトはしてないんだけど、出版社でバイトしたことがありますが、出版社で何をやっていたかというと、文章を書いたりとかそういうのでは全然なくって、本屋さんから売れ残った本が戻ってくるんですけど、その戻ってきた本を汚れたところをきれいにする消しゴムかけっていう仕事をやってましたね。あとは自動車部品の工場で働くとか、まあ、そういう地味なアルバイトをやってたので、その後の何かに生かされたかというと生かされてないんだけど、
SF 研究会、
はい、そういうのをやってたので、まあ、その頃から、何か、書評の原稿を頼まれて書いたりとかそういうのはやってましたけど、はい、
特に SF っていうところで何か興味を持ってたきっかけって何かありますか。
どうでしょう、まあ、小学校中学校の頃から子ども向けの SF とか読み始めて関心を持っていったっていうことですけど、 まあ、その関連で言えば、まあ、やっぱり SF の中でもその都市とかそういったものを描いた小説っていうのはあるので、そういったところから建築とか都市とかに関心を広げていったっていう面はあります。はい、
本当はオフレコの話結構たくさんあるんだけどこの辺りってさっき最初ちょっと出たアミューズメントホテルっていっぱいありますよね。ああいうところの本って残念ながらすごい売れてるんですよ。ラブホテル関係の新書とか本ってすごい平積みになって一般の書店で本で売れてるんですよね。で、建築の本って意外にその部数的には世の中で流通してるっていうほどもそう、まあ、何千部っていうあれですよね。だけどベストセラーでちょっと前に文藝春秋からラブホテルの本が一冊出て、それがアマゾンでもまあかなりいいところまで行ってほぼベストセラーの利用金入ってったんですよ。何十万部って売れたんですよね。で、なんかそういうような価値観みたいなものって一般社会にはすごく根付いてるようなところであると思うんですよ。なんていうの、表立って出てくるようなことじゃなくて、こうちょっと裏を返したところに存在している価値観みたいなところ、人間のこう生々しさとか、ドロドロしたようなところなんかもちょっと含んだようなものの建築って結構あったりとかするので、なんかちょっとそういうのもこれからねみんなにも目を向けていってもらえるといいかなと思うんですが、だから僕のちょっと意見ですが、ようこそ建築学会も、まあ、今回晴れて出版になったんですが第2版というのが出て、それもっともっとねこうアングラ的にこう同人誌的にもっと書くか、そういったものを収録した本みたいなものがもう一冊できてもちょっと面白いのかなというね、なんかそういうことをちょっと感じながらこの編集に携わってはいましたけれどもね。はい、どうしましょう、時間もう、
そうですね、
ありますかね、時間を、はい、はい、じゃあちょっと次のタームにですね移っていきたいと思いますが、次は松田さんですかね。はい、はい、5部ありますのでちょっと2部のところはこれぐらいにしていきたいと思います。またいろんなところで話していきたいと思いますが、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。